救いという言葉、なんというこの魅力ある響きのある言葉でしょう。今日お連れくださった愛する皆様方も救いという言葉を聞かれて、どういうイメージを思い浮かべ、イメージを持たれるでしょうか。私自身のことになりますが、初めてこの救いということを自覚して、本当に意識しだしたのはもう今から50年ほど前になりますか、もうちょっと前になりますか。実は私にとっては、戸籍上はいとこなんですが、別れて育ちましたので、一人の兄がおります。3歳上、団塊の世代。ちょうどあの時代は日本の各大学が学園紛争の激しい時でしたですね。で、私の兄は私と違ってと言っておきたいんですが、非常に理屈屋なんです。で、いわゆる全教頭とかああいうなんかヘルメットかぶって本当に運動してました。まあ、本人にとっては戦艦のつもりから、いろんな思いからしていたと思うんですが、実はその兄にとってはおじいなる、私にとって実の父の養父なんですけれども、その父は昔の旧制師範学校で、ちょっと表現難しいんですが、非常に右寄りの人だったんですね。厳しい面を持ってました。その知らせを聞いて、兄がいる下宿のところに行って、運も言わさずにこれで 何回か叩いたんです。そういう面を持っておりましたが、それを聞いた後、兄も不甲斐ないなと思ったんですが、やめちゃったんですね。私は兄に向かって、信念ないなとか一言言った記憶がありますが、それはともかくとして、そのことを聞いた私の実の母がですね、田舎のおばちゃんですが、一言言ったんです。雄一という名前なんですが、雄一は救われたって言ったんです。身近にあったことですから、救いという言葉を自覚して私が意識したのが、これが最初じゃなかったかなと思った。よく私たちも使いますね。兄にとっては真剣だったかもしれませんが、一歩誤れば社会を乱してしまう、いや自分自身を破滅に追いやりかねない、危険な思想といいますか、そこから解放されたということで、一言母は、ああ雄一は救われたって言った。こういう時使いますよね、救いっていう言葉を。何気なく使うんですが、ちょっと思い起こす限りのこといくつかのことを例に挙げますが、私も社会人になって5年半ほど勤めました時に、そのある会社のある部分がですね、非常に経営が厳しくなった。それをいろんな努力の中で持ち返したときに、その時の指導的な経営者の一人がですね、ああ救われたって言ったんです。おやと思いましたね。もうその時私クリスチャンになってましたから、こんな時にも使うんかなと思って、経済的な困窮の中から救われたっていう、それを何気なく責任あるものは使っていたように思います。4年ほど前までこの教会、約9年ほどですか、8年ほど、長らく歴代の先生がご奉仕とってくださいました特殊面接員として、月に一度生徒が訪れて面接をする時を持っておりました。その指導官の一人がある時こんなことを言ったんですね。彼らが悪の泥の真ん中から道徳的にも救われるようにという、おやおやと思った。それも救いという言葉、なるほどなと思って聞いておりました。そして私たちも教会の中においても、お互いの中で今も多くの方々のために祈っておってくださいますが、この重い病が癒された、その時に救われましたという言葉をたびたび聞きます。これ間違ってるわけじゃないんで、そういう使うということでご紹介しているんですが、重い病が癒された、救われた。聖書の、旧約聖書のあるところを読んでみますとですね、確かに昔から疫病というのがあったんですが、そこから解き放ったときに民は救われたという表現しているところがあるんです。このように取り上げますと、聖書に言う救いはさまざまな場面で語りますし、今申し上げたことは聖書の中に無視はしていません。でもむしろそれらは聖書が全ての人に明らかにしている、そして誰しもがそれを受け取ってほしいと願っていらっしゃる神の救い、それに預かった結果 くしての救いだということで語っています。今日紹介したいことはですね、天と地を作られた誠の愛なる神様がいつの時代にも全ての人にもお届けしたいと願っていらっしゃる神様のこの救いは、どんな人であっても誰でももう国境を越えていつの時代の人にも受け取ってほしいと願っていらっしゃる救いなのです。それは本来全ての人が受け止めるべき根本的な救いであります。しかしどうしても人はその救いを自分の努力で得ることができない、どんなに信心を積み重ねても得ることができない救いだとも語っております。それがご紹介していますイエス・キリストを通して与えられ、備えられ、与えられている救いであります。そういう意味において今日私は新しい救いという、古い救いがあるのですかと突っ込まれそうな題つけてしまったんですが、本当に神様が今も変わらずイエス・キリストを通して与えてくださる救いなのであります。ルカによる福音書順番に開いておりますので、今日この箇所になって、まあ、今日伝道礼拝ですよということもあったんですが、このところから導かれることをメッセージとして取り次ぎたいと思います。今日読んでいただきました箇所は、ちょっと今年ですと4月の5日からパームサンデーの礼拝を下げて1週間受難週を迎えますが、イエス・キリストが十字架におかかりになられる前日のいわゆる木曜日に起こった出来事、込み出しに主の晩餐と書かれております。とっても大切なことをイエス様があえてここには使徒という言葉を使った、まあ、こんな話をしても結構時間かかるんですが、イエス様の十二弟子に向かって使徒と言われた、まあ、後に使徒となる人たちですので、先を見越して語っていらっしゃるところもあるんですが、まさにここで主の晩餐といいますか、最後の食事の時を持たれました。それを過ぎ越しの食事とも今日は書いているところにありますね。もう一度読んでみたいと思いますが、14節と15節ご覧ください。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。イエスは言われた、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。多くの方は神戸中央教会で月に一度、今このコロナのことがあるのでパンとぶどう汁ですのでちょっと控えて生産式はしておりませんが、ほぼ毎月1回はこの生産式をしておりますが、その根拠となるところの一つでもあります、この箇所は。それとも聞きまして、今読んだ14節15節は非常に丁寧に語られているなと、繰り返し読んでみると、またいろんなものをこう読み合わせてみると、非常に丁寧にイエス様が語られたなと思ったんです。時刻になったので、この時だっていう、明日イエス様が十字架におかかりになられるその直前、一番大事なこの時刻になったので、イエスは食事に疲れたが人たちも一緒だった。そして私はこの水道所の食事をしたと切に願っていたと。何でもない言葉ですけども、この切に願ったという言葉は、もうこういう日本語に聖書するのも本当に苦労なさったと思うんですが、もう直に言いますと、切に切に熱い思いを持って願ったっていうぐらいの強い言葉なんです。もう抑えることができない。私たちでもなんかこうことを願うときとか希望するときに、もう熱い思いが込み上げてくるっていう、実はそんなぐらいの思いでイエス様はここで語られたの。何を語られたか、イエス様がぜひこの食事の席、食卓にあなた方を招きたいんだと言ってらっしゃる。どうでもいいよと言ってらっしゃる、もうぜひともこの席についてほしいんだという、そういう意味合いです。そのために私はこんな備えをしております。しかもこの場所ではイエス様が語ってらっしゃるわけですね。イエス様がその中心におられて、その周りに弟子たち、後の使徒たちがその周り囲んでいるわけであります。その時はなんとこれは過ぎ越しの食事であった、まあ、初めて聞かれる方に少しご丁寧にと思いますが、この聖書の中で特に旧約聖書の中からずっと語られるこの過ぎ越しの食事というのは、まあ、今もユダヤ人たちはこれを毎年忠実に守っています。今から20年前に許されてイスラエル旅行を伺いました時に、ちょうどエルサレムに 入る前だったかな、すぎ越しのこの食事の時だったんです。本当に全部ストップするんですね。ホテルは一応部屋だけ入れてくれましたけれども、もてなしがない。エレベーターも動かないんです。そしてこの新越しの食事祝いが終わると一気に動き出すという、まあそれを見せていただきました。ちょっと余談になりましたが、この杉越の食事というのはこの聖書が書かれた時から約、まあちょっと年齢にはいろんな考え方あるんですけども、この時から1200年近く前だよ、いや1500年だよというの、これまだ解決してない聖書のこの年代なんです、一つなんですが、私はまあ1500年ほど前かなと理解してますけども、まあ、イエス様がこの地上に来られる約1500年前に、ユダヤの民、神様から特別に選ばれたと特権意識を持っていたユダヤ人たちがすごい神様の救いに預かったんです。多くの方ご存知でしょう。エジプトという国に、当時のあの辺りを支配しとったエジプトという国にユダヤ人たちが奴隷の状態にいたんですね。アブラハムさん、イサクさん、ヤコブさん、ヤコブの子供に、11番目だったかな、ヨセフというのがおりましたが、まあ、そのヨセフだけは、まあ、いろんな経路、いきさつの中でエジプトに売られて、そこの総理大臣になっておったんですが、当時その近辺が非常に危機になって、食料が手に入れることはできなかった。そこで、ヤコブがですね、子供たちにエジプトに行った食料が得られるぞと言って行ったときに、まあ、この話したらもう1時間ぐらいかかりますので、やめときますね。とにもかくにも、そこで弟のヨセフと出会い、彼らはこの飢饉から免れるという。そしてこのイスラエルのユダヤの民たちがエジプトに留まったんですが、そのように祝福を受けたことを忘れてしまったエジプトの王様が出たときに、ユダヤ人たちに苦役、酷使したんです。奴隷の状態したんです。それは約430年ぐらいの後のことです。さあユダヤの人たちは困りました。どうしたらいいんだろう。私たちは祖国に帰りたい、知ってたんですね。神様に叫ぶことを知ってたんです。どうぞ神様助けてください、この状態から解放してください、祈ったんです。これ聖書に書いてあることできるだけ丁寧に喋ってますが、その時に神様は一人の指導者をお立てになった。それがモーセ。何年前でしょうか、一般にも10回という映画で上映された出来事ですね。神様はそのモーセと、もう一人の人でアロンという人も立てて、なんとかその救いの道を、こう解放の道を与えようとされたんですが、なかなかエジプトの王様はそれを聞いてくれないので、とうとういろんな災いを通す中から最後の最後に神様はそのエジプトの人たちはもちろん民の現状を見てですね、このままでは神の裁きをしなきゃならない。そこで神様が捉えた方法は、エジプト中にいるところの人間はもちろんのこと、動物も全てのウイグを滅ぼすとおっしゃったんです。裁くとおっしゃったんです。ただし皆さんが住んでいるお家のその入り口の柱と、まあ、カモイと言いますかね、溝のついているこの横木のこのところに羊の血をべったり塗っているところは、その裁きを過ぎ越します。裁きをしません。そうおっしゃって、その通りにユダヤの人たちがいた、エジプトにいた人たちがしたときに、そのお家にいた人はみんなこの災いから神の裁きが過ぎ越して、他のウイグは滅ぼされてしまった。いわばその通りにしたときに、神様はその裁きから逃れる道を開かれた。これが杉越の祭りの食事の、まあ、最初のこの出来事なの。そしてそれはどういう、もう一つの意味を表しているんですけれども、神の民たちはエジプトで奴隷状態であったところが解放された。まあすごい数の人がモーセによってこう連れられてですね、航海を渡るというシーンもなんか記憶の中にいらっしゃる方多いと思いますが、いわゆる奴隷状態から解放された。そして航海を渡って約40年かかったんですけど、ぐるぐるぐるぐる回りながら約束の今のイスラエル国のあるところの地に戻ってきたという、何を表すかというと、エジプトの奴隷状態から解放された、 そのことも覚える、まあ、この杉越の食事なんですね。私たちはこれ書いてあるのは旧約聖書の出エジプト記の12章以降に書いてあります。あそこで注意深く読みたいなと思う言葉、モーセが指導者で優れてたということもあるんですけども、彼がいたからこの杉越の救いに預かったとは聖書は言ってない。子羊の血が流されたからだと言ってるんです。ここ注意深く読みたいと思う。子羊の血が塗られたところはそれ災いが過ぎて解き放たれた。そしてこの今紹介してます出エジプト記の12章の1節にこう書いてある。この月をあなた方の正月としなさいと聖書書いてある。また読んでくださいね、旧約聖書の中に。待てよ、この出エジプトの出来事のその起こる時、杉越の祝い技がなされたのは太陽暦で言いますと3月の終わりから4月の初めなんです。それはちょうどイエス様が十字架におかかりになる受難所とピタッと一致するんです。その時を覚えてイエス様は、今日の聖書に戻りますが、弟子たちを集めてこの杉越の食事をした。このことを通して、もう杉越の祝いは私がもたらすこの全ての人のこの新しい救いを届けたので、もう杉越の祝い食事はする必要がないよと語りつつですね、イスラエルの民があれを正月として新しい人生の出発をしたように、あなた方もこれから捧げられる子羊になるイエス・キリストの血によって新しいスタートをするようにと招いていらっしゃるところが、これが聖餐の本来の意味なんです。いかがでしょうか。私たちはどんなに真面目にと言いますかね、人は生きていたとしても、どこか神様に背を向けて、神に背いて神のお言葉通りに生きていないゆえのその歩みをしてきました。聖書はそれを罪と言っています。それは正しい神様は正しいそのことに対しては裁きを行われる神なんです。でも放っておけない、そこから逃れる道、解き放つ道を神様の方から備えてくださった、ただ一つの道ですから、神様は愛がほとばしり出るかのように切なる願いを持って、これから私が行うこの最後の食事はそのことを表すんだよ、それは私の切なる願いなんだ、この願いにあなた方を招いているんだと、この弟子人たちに向かって語られていらっしゃる、それが新しい救いだよとおっしゃっていらっしゃいます。イスラエルの民にとってそれが正月という、もうおめでとうという時ですよね。これが祝いとなるように、あなたの人生がここから新しい転換というのがあってスタートするのですという招きをしていらっしゃるんです。私たちはお正月におめでとうと言いますよね。それはいいことですが、3日落としたら忘れてしまうんですけど、生涯かけて愛の神様の前に生きることをスタートする、その転換点はおめでとうの世界なんです。まあ、イースターにも洗礼式ありますけれども、終わったらみんなおめでとうという。なんでおめでたいんですか。新しい救いに預かったというスタートをしたからです。おめでとうな。今日皆さん、愛の神はこの救いにお一人お一人、誰一人漏れることなく招いておられます。あなたも招いていらっしゃいます。隣にですね、あなたご自身を招いていらっしゃいます。多くの方々はこの招きに応答なさいましたが、もう一度そのことを覚えたいと思いますね。さて、続いて見てまいりましょう。そして、聖書を見ていただきたいと思うんですが、19節、20節あたりに書いてあるんですが、イエス様はパンを取ってですね、これは、このパンに表されている、これは、あなた方のために与えられるこの私の体なんだとイエス様おっしゃった。私の記念としてこのように行いな、それを受け取りなさい。パンを受け取るということは、これ私の体だとおっしゃったイエス様ご自身、パンって食べるでしょ、ということは食べたものが入っていくわけですから一体となるということなんです。食べなさいということは、キリスト様と一つになる、一体となることですよとおっしゃった。そして、 ブドウの何て言いますか、実から取ったものを持って、ブドウ汁を持って、そこにそのブドウ汁がすがすがつき、これは私があなた方のために流される血の血だ、新しい約束の血だ。あの十字架の上で全ての人の身代わりとなって流す血だとおっしゃったんです。そこで皆さん、今日こちらの方が中心セーブよかったのかなと後で後悔してるんですが、17節ご覧ください。17節、22章の17節ですが、そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた、これを取り互いに回して飲みなさい。誰が取るんですか、誰が取るのか。イエス様が差し出されたものをあなたが取るんだよと言っていらっしゃいます。この杉越の食事の時に、新しいこの救いを、イエス様の十字架による救いを提示していらっしゃった、これはあなたが取るものなんだよ。そして互いに回して飲みなさいというのは、まあ、これここに、まあ、生産式のこの一つの姿があるんですが、イエス様が差し出されたもの、私が受け取って、あなたも、あなたも、あなたもなんです。自分で取る必要がある。これを信仰というんです。飲むというのは、それを自分のものとしていただくことですよね。ですから、ここはあなたが主体的に受け取るところです。牧師が上からがんちがらめにしてですね、受け取れと言ってね、あなたが主体的に受け取ることだよ。イエス・キリストがあの十字架の上で表してくださった、その新しい大いなる救いをあなたが受け取ることだとおっしゃっていらっしゃいます。そしてこの言葉、今日多くの方はその受け取っていらっしゃる方が多いですけれども、それは過去の一回限りのことではないぞ、繰り返し繰り返し、いつも自覚的にそれの中に生きるんだよという勧めをしているのが、実は生産式なんです。なんかパンが回ってきて、ブドウ汁が回ってきて、機械的にするもんじゃないんですね。それを自覚し、シンパ、パンとブドウ汁の生産式ができなくても、私たちは日々にそのことを受け取り続けている歩みが、実はクリスチャンなんです。思い起こしていることがあるんですが、この神戸中央教会に来させていただいて、ある時にちょっともうちょっとこういうことまでさせていただく必要があると、最近自分自身も悔い改めてるんですけれども、あの小さな生産式をあちこちでさせていただくことが、特に病床の方々とさせていただくことがございました。まあこれも続けていきたいと願っておりますが、あるところでは、まあ小さな集いの中での生産式でしたので、牧師がですね、パンをこれはあなたのために裂かれたキリストの体ですとこうお渡しするんですね。で、ブドウジュースですけども、それを差し出したときに、これはあなたのために流されたイエス・キリストの血潮ですと渡すの。あるときです。それを受け取られる方が、おえつされたの。まあ、久しぶりということもあったかもしれませんが、そこに表されている主イエス・キリスト様の神様の愛が一心に集中した、あの十字架の恵みを覚えて、うっとこめいてこられたんです。差し出す牧師もですね、うっとこなった。その時によくこの教会の生産式でも読む聖書の言葉、今日宣教師に書いてきましたが、テモテへの手紙1の1章の15から17あたりを、聖書の言葉を朗読する時、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるもの、罪人の頭ですと、牧師は聖書通り朗読しました、読みました。その言葉に私も絶句してしまった。おそらく何回も何回も読んでる聖書の御言葉でありますが、この話もよくしますね、川原崎を、本当にお前は罪人の頭と思ってるのかって言われたんだ。そうすると次の言葉出なくなった。本当にそのように今受け取ってるか。今日私はこの話するのは、このこうした、まあ、 大変な時のすり合いですが、もう一度私たちはもう初めていらっしゃった方も含めて、私は神の前にどういうものであるか、そしてその聖書の続いて書いてあることは、罪人の中の最たるものが神様の憐れみを受けるんですと書いてある。本当に神様の憐れみはそこで受けるんだ。なんか私今までやってきたからとかね、真面目だったからって、本当にそこで神様が憐れみを注いでくださるんだ。神様の憐れみなくして生きていけないものだということを深く覚えさせられます。愛する兄弟姉妹皆さん、イエス様が差し出されたものを受け取るのはあなたです。いつまで手引いてるんですか。信じてバプテスマを受ける者は救われるとイエス様はおっしゃいました。洗礼を受けるということは聖餐に預かる準備なんです。そこからこの新しい救いの恵みに預かり続けるするとそこから始まるんです。皆さん、もう一度私たちは新たな自覚を持って、今日ここで初めて聞かれた方も、このイエス様の素晴らしい神の愛が一心に表されている、イエス・キリストとその十字架とご復活の救いを受けるようじゃありませんか。あなたもと招いていらっしゃいます。お祈りいたしましょう。